リスナーを増やして、そのリスナーの皆さんに楽しんでもらえるラジオ番組を作ることです。先日入学したばかりの僕ですが、気をつけやすべは3年前から聞いています。やる気は満々、もりもり、もっこりでーす。それでは、この僕をよろしくお願いします。
はい。やる気は満々という時に何かあるなと思いますが、やっぱりもっこりまでついておりましたですね。ありがとうございました。ああ、もう、エミちゃんもみもみさせて倍何億人、このペンネームもなんか考えていただきたいようなペンネームもありますがね。しかし、しっかりした声で、なかなかいい、
効果のモデソン。
効果のモデソンの演説でございましたね。以上、今夜は6人ほどご紹介させてもらいます。以上、気をつけやすべ第5期、生徒会長立候補演説、司会進行は私、やすべこと。
考えましたね。
今考えたんですけど、浮かびませんでした。やすべこと、大谷やすい子でした。どうもありがとうございました。また来週。豆知識のコーナー。風が流行ってますから気をつけてください。
はい。
風が流行ってるから気をつけてくだかば。
かばじゃない。
スパイとかば。ちょっと引っ掛けてみましたがいかがでしょうか。
はい、ありがとうございました先生。
清安大学受験女子のですね、私ハーフなんですが、ハーディングスってんころりんです。どうぞよろしくお願いします。
どうも先生よろしくお願いします。
お願いします。さあ今日も授業始めましょう。豆知識お願いいたします。石丸くん。
はい。じゃあ今日の出題はですね、
はい、
ペンネームルナイクリプスさん、
うん、
大型トラックの3つのランプについて教えてください、はい、ということなんですよね。
随分前の質問
だったんですね。そうなんですね。
久しぶりです
が、はい、
行きましょう、
はい、
下関市ペンネーム謎の踊り子昼毛は安兵衛さんこれ夕暮れ場に対抗してるんでしょうけど、はい、随分外してしまいましたね、はい、さてトラックの3つのランプの意味ですが、あれはトラックの運転手の興奮度を表すもので興奮してなければ1つしか緑のランプはつきませんが、興奮してくると2つ目がつき、やがて興奮がエクスタシーに変化すると全部3つランプがつくようになっています
。みんなついてますよね大体。
でも本当は車のスピードが速くなるにつれて1つずつランプがつく仕組みになっています。一応最後フォローもしておりますね、はい、これフォローしないでそのままで行った方が良かったんですかね、はい、続いてペンネーム政治力大魔王は宇部氏です。清安大学の皆さんこんばんは。こんばんは。
こんばんは。
さっき先週トラックの上のライトの話が、先週ってずいぶん前ですがトラックの上のライトの話がありました、はい、私はお答えしましょう。あれは速度表示装置といいまして、最大積載量が5トン以上のトラックには必ず装着が義務付けられています。そもそもこの装置は昭和42年の道路運送車両法改正の時義務化され、スピード違反を取り締まるという意味があるそうです、うん、ちなみにこの3つのランプは時速20から40キロで1つ、40から60キロで2つ、60キロ以上で3つ点灯するそうです、まとめると高度成長期に増えすぎた大型トラックのスピード規制のためです。いやーよくこのリポートねしっかりまとまっております。よく勉強してきましたね。萩市ペンネームいきな兄ちゃん安部さん石丸さんフィクサー清水さんその他もろもろの皆さんおはよう。下ずら下ずら簡単に言うと走行灯というものです。20、40、60を出すと正面から向かって右から左中央へと走行灯がついて、80キロぐらい出ているともっと緑色が濃く光るんですよ。用途としては免許を持っている人はわかると思いますが、日本の国道や市道などでは最高速度は60キロメートルなので、うん、3つとも走行灯がついているということは速度違反になるということですね。それを見て警察の人が停止させて注意をしたりするためなんですよ、実際には普通車と大型車は見ても分かるように大きく馬力も強いので速度も意外と速いんですね、うん、特に空荷の時はね特にスピード出ますからね、 まあ、140キロしか出ませんが高速など走るときは早いんです、
うん、
そんじゃ長距離トラックの助手のバイトがあるねということでアルバイトしてるんで詳しいんだ
な
はい、ありがとうございました。皆さん立派なリポートでございました。お太鼓以外はね、はい、さあ続いて2問目いってみたいと思います、
は
い、
2問目はですね、ペンネーム男は金よ男は金よ石丸子ちゃんからの取材なんですけど、はい、テスト中なのにお腹がグーッとなるんですけど、
はい、
お腹のならない方法を教えてくださいということでした。
ジャパン、グーヒロミです。はい、外してしまいました。
ゴーですね。
ゴーですね。豆知識2問目いってみましょう。おはようございましたが、少なくなった今日この頃、今回は谷の大きさについてでしたねっていう、全然違うお答えが来ておりますが、富士山麓に大むなく、長年、面白いからもうちょっと読んでみましょう。日本成人では4センチから14センチの平均、8センチだそうです。アメリカでは平均10センチと日本人よりやや大きいようです。これは、世界保健通信社の性についての10章で調べました。しかしそれに信じられないことが載っていたんです。それは日本の古文書に実に1尺8寸2分約55センチという、なんとまあどうやって生活していたんだという人がいるそうです。本当かどうか分かりません。石丸さん負けるなファイトと書いてあります。
よっしゃー、
55センチはすごいですね。いやー驚いてしまいましたね。
はい、
さあ本題に戻しましょう。本題何だったですかね。
ですからお腹のならない方法を教えてくださいということなんですけど、
でも今の55センチの人大きくなったらお腹鳴るでしょうね。パンパンパンパンなんて当たっちゃったりしてね。まあそんなこと言ってるもんね。失礼いたしました。失礼いたしました。違うお腹の鳴り方でした。グーですね。
はい、
失礼しました。徳次長のバカだな俺は。シルバーラビット秀樹さんいただきました。この前の豆知識はお腹が鳴らないようにするということでした。ズバリ私石丸さんの声を愛している改めシルバーラビット秀樹がお答えさせていただきます。まずお腹が鳴りそうになったら左手の親指で右手の親指を押します。これは爪の方ではなくて爪の裏の方を押すと。爪の裏のホース、私もこの方法で何度も助けられました。あまり目立たないから周りの人にも気づかれないで良いと思います。もし効かなかったら咳をするとか筆箱を机から落とすとかして
強引やな。
でもこれ逆に筆箱を落としてからグーってなったら情けないもんがあります。逆だったらね。なるほど。親指を爪の方ではなく爪の裏の方、肉の方をグッと押すと爪で押すんですかね。しかもね、へえ、面白いですね。これ初めて聞きましたね。
はい、
ふーちゃんやないし。さてお腹が鳴らない方法ですが、そもそもお腹が鳴るというのは視床下部にある空腹中枢が血液中の糖分、つまり血糖値の減少を感知して物を食べる準備をする行動なのです。感じが多いですね。ですからテスト前などの短い時間の間に血糖値を上げる、例えばチョコレートを少し食べると良いでしょう。ただし牛乳を飲んでお腹がぐるぐる鳴るのは牛乳に含まれる乳糖が原因です。
うん、
まあ、解決法としては牛乳と同じ栄養で乳糖が分解されているヨーグルトを牛乳の代わりに食べることをお勧めします。ふーちゃんよくね調べましたですね。さあ光市の天パ読んでクレンジングクリームということで、ね、毎回こういう風にちょこちょこっとつけております。小ネタでありがとうございます。お腹のならない方法、ふーちゃんなんかは、人間の臓器がなんたらするからお腹が減る、よってこうするべきというような明快な答えをするでしょうが、
ってますね、
そういうのは僕の性に合わないのでとりあえずいいですね、清安大学流ですね。とりあえずお腹が鳴りそうな時、僕がいつも使っているおまじないを教えましょう。これいいですね。まず授業中ならノート、テスト中なら問題用紙の余白など、うん、自分の視界に入るところに止まれと書いておきます。
ほうほうほう。
そしてお腹が鳴りそうになったらその止まれという文字を見てください。自然とお腹は鳴りません。繰り返しになりそうになったらその都度止まれを見てもらっても結構です。簡単でしょ。まあ信じる信じない皆さんの勝手ですが、少なくとも僕の場合はこのおまじないで十分止めることができます。ぜひお試しあれ。このおまじないはいつかの中3コースは中2コースにあったものですということで、よかったらお試しください。
はい
ね、ありがとうございました。
ございました。
さあ皆さん分かっていただけたと思います。2名の方、もう一回ペンネーム、
はい、ペンネームルナエクリプスさんが最初の大型トラックですね、はい、 それからもう一人ペンネーム男は金よいしまる子ちゃんの方がお腹のならないここですね、は
い、二人とも分かっていただけましたでしょうか。さあ今回の言っておきましょうね、はい、豆知識皆さん考えていただきたいと思いますが、ペンネームマーシャがちょっと困っております、
はい、
安部さん石丸さんこんばんは。この前ふと思ったんですが、納豆は腐っているのにどうして賞味期限があるのですか。知っている人がいたら教えてください。腐っているのに賞味期限がある。
ああなるほどね。
鋭いとこをついてきましたね、はい、それからマヨネーズの出し口はどうして星型なんですか。これはまあカラフルにこうねできると 盛り付けがね、あの楽しく、
はい、
なんか美味しそうに見えるということなんじゃないでしょうかね。
多分そうです
よね。あれをお尻につけたらどうなるかっていうバカなやつもいましたけどもね。まあ納豆の賞味期限、
はい、
ということですね、はい、知っている人がいたら教えてください。
はい、
それから山口のペンネーム QS 応援団長も困っておりますね。ただでさえ、ティッシュの使用量がバカにならない今日この頃、今年もまたブンブンブンブンブンブン杉の花粉が飛ぶの季節がやってきました、
うん、
ということで花粉症の対策を皆さんに教えていただきたいんです。僕は目が痒くなったりせずひたすら鼻水が出ます。皆さんどうにかしてください。これは切実な悩みです。これからやってきますから ね、皆さん一緒に考えましょう、はい、他にはですね、宇部市のペンネーム、はい、カイラッキラバカなハーキが来ておりますよね。計算機の中身はどうなっているんですか。僕はどうしても人が入ってるとしか考えられません。自分で開けてみてください。それからペンネームアウーからも来ておりますが、わからないことがあるのでぜひ教えてください。それはカタカナのヘとひらがなのヘはどう違うのですか。はい、めんめんめんめん考えてもらえばいいんですが、はい、以上豆知識、実験女子のハーディングステンコロリン、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
授業終了。どんなもんだ、こんな宿題行ってみましょう。宿題ですが43、親の命名権について。バックは5代ビューティーネーム
です。
さて名前に対する皆さんのいろいろな思いを送っていただきました。ハーキ行ってみたいと思いますが、ペンネームカエラキラウベシ、僕のようなガキではまだ言えたきりではありませんが、子供は宝だと思いますんで、子供に迷惑のかけない名前をつけたいと思います。例ですが悪魔とつけられて、その子はその後幸せでしょうか。学校でも社会に出ても陰でこそこそ言われるのではないでしょうか。やはり親は子供のことを最も思っているものであると思います。僕は大事に思われている親に育ててもらってよかったと感謝しています。こういうふうな意見もあります。ペンネームヤン・ウェンディ・ウェンディ・チューイ、言ってみましょうかね。私はそもそも国が口を出すべき問題だとは思えません。いじめの対象になる恐れがあるのでとか言っていますけど、国がやるべきことはいじめとの対象、いじめとなる対象をなくすのではなく、いじめそのものがない教育の現場を作るべきだと思うんですね。はっきり言って小さな親切は大きなお世話。だいたい名字でいじめられるやつだっているんですからね。大谷さんなんか沖縄に行ったらデカチンですよ。リスナーの皆さんも誰か一人はいるはずです。名字でからかわれた人が国にいじめの心配されるなんて筋違いもいいとこですよ。ちゃんちゃらおかしくてへそで茶沸かしますよ本当。以前、松田聖子が娘にさやかと名付けたもんだから、その頃の赤ちゃんがさやかの多いことで、最近はジュリアだのシュートだのお前は何人ってな名前が多い多い。流行している名前をつけるより私は悪魔の方が好感持てますね。かっこいいじゃないですかね。結論としてはですね、赤ちゃんのためにもって周りは反対するけど、名付けた親の気持ちも考えてみたらどうでしょう。親がつけた名前ならいいじゃないですか、というようなね、こういう意見もあります。いろんな意見があるもんです。耳ですきた。おはようございました。私は親が子に名をつけるというのは本当に大変なことだと思います、
うん、
その子に一生ついて回ると思うし、悪魔くんみたいに名前で自分の子を印象付けようなんておかしいと思います、
うん、
15歳になれば自分で解明できるそうです。でも何らかの手順を踏まないといけないとか、やっぱり人間名前も大切だけど中身で印象付けた方が良いと思います。私の名前も本当は漢字を変えたいのですが、それだけの理由ではできません。次に生まれる妹か弟はいつきという名前にするそうです。
うん、
なるほど。この漢字は父と私にも使われています。命名は親だけの問題ではありません。自分がこの名前だったらというとちゃんと考えてつけた方がよろしいと思います。それではさらば、というようなこともいただいておりますがね、これ賛否両論いろいろ分かれると思いますがね。ペンネームトランクスの彼女をくだまし、 今回は名前についてでしたね。私実は親の付けた名前が気に入らないんです、うん、私の名前はトモコって言うんですけど、知る日と書いて子供の子トモコと言うんですけど、付けた理由っていうのが変なんです。私の年代っていうのはおかしいけど、普通は優しい子に育ってほしいので、優子とか美しい子に育ってほしいので、名前に美という字を付けたり するんです。がしかし私の名前は父が昔ファンだった小川トモコのトモコから来てるんです。小学校の頃作文で自分の名前の由来という作文を書かされた時も、クラスのみんなから大笑いされてしまったという恥ずかしい思い出があります。だからもし私に子供ができた時は笑われないような可愛らしい名前をつけてあげたいなと思います。トモコ可愛いと思いますよ
ね。
本名が少しバレて月曜日が少し怖いトランクのその彼女でしたということですね。もう一枚ぐらいいけそうですか。ペンネーム竹藤ポルシェです。安部先生、石丸師匠、フィクサー兄貴、おはようござってしまわれたのですか。どうも竹藤でございます。今週のドンコンは親の命名権についてでしたね。僕は例の悪魔という名前は別にいいんじゃないかと思います。結局親の方が様々な事情によってその名を断念せざるを得なくなってしまったけど、うん、悪魔という名前にも親の様々な願いが込められていたらしいじゃないですか。それがもしおふざけでつけられたのなら、行政サイドも反対してもよかったと思うんですが、少なくとも悪魔くんの親は流行につられて他の子供と同じような名をつけるよりは、親よりは、つける親よりは発想に優れていると思います。なんだかひねくれた意見ですいませんでしたというのね。さあどんどん時間がなくなってしまいまして、1名へのプレゼントですが、自分の名前がバレてしまって月曜日が少し怖いトランクスの彼女に行きましょう。
ありがとうございました。
でもやっぱり自分についた名前ってね、大切にしてほしいなと思いますよ ね。どうでしょうか皆さんの考えはね。さあ来週のテーマ行ってみたいと思います。スタジオに遊びに来ておりますがペンネームポンペイです。ドンコンの問題として考えてみました。卒業してしまうあの人へ、卒業してしまう先輩、仲良くしてた、これから違う道を歩む友達、大好きだった人への卒業のメッセージなどなど、卒業式シーズンの3月を目の前にして、こんなのはいかがでしょうか、はい、これ採用しましょうね、
はい。
ノベルティをポンペにプリントしたいと思いますが、卒業してしまうあの人へ、卒業についてあれこれでも構いませんがね、はい、さあプレゼントです。パーボープレゼンツ、パーボーハンカチ、モデのタコ&ハンニャ&よくわからないけど連れてこられた友達、プレゼンツ70分カセットテープ3本組、諸葛亮孔明プレゼンツ、シールセット、フーちゃんプレゼンツ、天気図1枚、番組からは木島サリオのおしゃれノートプラス安デーシールということで、はい、どんどん考えていただきたいと思います。来週のテーマは卒業してしまうあの人へということですね。そろそろ下校準備だよ生徒諸君。
楽しい出会い、フラウス健康パークの大型オフラインスケートリンク、光とサウンドが織りなすライティングショーも大好評。
今日はなんと翌朝4時までのオールナイト。
広いリンクで思いっきり晴れて気持ちいい。ザ・モール周南から車で5分、フラウス健康パーク。ご覧
高校生の進路をバックアップするコンピューター、会計、秘書、短大編集、公務員の資格の時代を応援する山口県最大のネットワークです。大学短大受験者の方には請願制度もあります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-46-0836、 電話待ってます。
3月の27日、
はい、
季節休めの公開録音が決定しておりますが、場所を当ててください。ヒントはですね、最近オープンしたショッピングデパートということで、先週も応募したんですけども、なんか大谷山荘とかね、ホテル谷、それは両方とも間違っております。さあ正解を書いて郵便番号753、山口みどり町 3-31 FM の季節休め公開録音はどこ超えるまでどんどん吐き出していただきたいと思いますが、1名に豪華プレゼントがあります。どんどん出していただきたいと思いますね。はい、ということで、愛徳勇気と感動と笑いの1時間ミトラスクール教室です。主任講師は安部ことおだです。どうもありがとうございました。この番組はジョイフル黒崎電機、くだまつ健康パークスポーツラバー、山口情報ビジネス専門学校、山口電子ビジネス専門学校、以上の提供でお送りしました。また来週、バイバーイ。
おやすみなさい。
毎週日
曜日午後4時からの鈴木ステーションキッズ。27日はニューアルバムジャイアントステップスの特集に加え、旅の恥吹き捨てベスト10の後半をお送りします。ぜひお楽しみに。
毎週日曜午後6時半からお送りしているスポーツ生放送プログラム、サンデースポーツ630。その日行われたスポーツの